ネマスティフのポッドキャストでございます。現在の日時は2020年5月24日の時間は10時12分午前ですね。私は2代目カリスマ司会者シネマスティフのペップでございます。
薬師丸です。
まこちんです。
ケンスです。
はい、ということで今回も、今回は Google Meet ですねを使いまして、はい、リモート収録ということで、皆さん元気ですか？
元気です。
まあね、もう元気でいる以外にね、もう何もないという感じにはなってますが、先月ですか、まあちょうど1ヶ月ぐらい前に撮ったと思うんですけど、まあその頃からはまあ随分状況もようやく変わってきたと言いますか、まず東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道、一都一道3県がまだ緊急事態宣言継続中なんですけど、それ以外は一応解除にはなりましたよということで、まあ予防をしつつもなんとか普通に街に出てもまあまあいいですよというような流れにはなってて、関西圏では昨日からですかね、映画館が再開しているところも出てきて、まあまだのところももちろんあるんですが、遅くても6月の1日から再開するところを待って、おそらくまあ全部は再開されるであろうというような状況になってて、他の地方は多分もうちょっと前に再開してたりとか、通常の営業スタイルとはちょっと若干足りなかったり席を空けなかったりしないといけないんですけど、まあなんとかね営業はできるかなというような状況になってるようでして、これは非常に我々にとっても喜ばしいという話にはなっております。ただですね、新作がまあ今後どういう状態で上映されるかっていうところにもなってくると思うんですよね。まあ2番館とかであれば、まあ旧作メインで上映しているところであれば、さほど大きなスケジュールの変更っていうのはまあ空白期間はあったにしても、ある程度ラインナップは確保できてると思うんですが、やっぱ新作映画に関しては上映延期が固まってしまってたんで、まあそこの問題がどうなるかっていうところなんですけども、で、まあ皆さんのね、近況をまた伺いつつ、映画館ではね、映画見れない状況もあったかと思いますが、まあ家で見たもんとか、まあそんな感じでなんかいろんな小ネタ的なもんの話をですね、ちょっと今聞いて、一応まあ来月通常に戻せるコーナーもいくつかあればいいなというような感じで話をしたいと思うんですが、まこちんどんな感じです最近？
まあ仕事の方は引き続きリモートワークっていう感じですね。はいはい、緊急事態宣言が降りたら、うん、まあ、徐々に始まっていくだろうみたいな雰囲気になっております。
うんうんうん、具体的にそのいつからみたいな話にはまだなってない感じですか？
まだそうですね、様子見っていう感じですね。
なるほどね。
で、自粛期間中に配信で映画を見ることがすごく多くなったと思うんですけど、まあ、皆さんも
ですね、
配信どうすかっていうのちょっと話したいなっていう。
配信どうすか？
配信に慣れてきて、僕自身は。
ああ、ほんまですか。
はい。なんかまあ、いい機会だったなというか。
あ、はいはいはい。
まあでも、やっぱり同時にちょっと映画館が恋しくなるっていう。
まあね。
ところもすごいあって。
うん。
何よりなんか映画の作品自体の方がなんかすごい不憫に思ってしまうというか。
うん。
この作品を本当は映画館でね、見れたら、僕自身もっと楽しめたであろうし、
そうですね、
いい感想がもっとネットとかにこう広がっていくんじゃないかなみたいなことも思うんで、やっぱりまあ映画館がいいなっていうのもすごい、ね、気持ちとして強くなってきてます。う
ん、配信で例えばどんなの見張りました？
ウォーキングデッド
を言ってました、ね、
見始めるっていう、
うん、
ところで、まあ、ウォーキングデッドがいよいよシーズン9今
自分的にね
すごい、まあ、そこまで到達したっていうのと、うん、あんまり映画見れてないんですけど、うん、盛り上がってるあのハーフオブイット
は
見ましたし、あと精神ゼロも見たし、
うん、
あと配信映画祭っていう企画があって、
あ、ね、
はい、でその中で結構何本か見てて、うん、中でもね、もしかしたらバイバイっていう、これ2011年の作品なんですけど、劇場公開もされてなくて、
すごい、
されてないんですよ。すごい貴重な機会だったんですけど、これがすごい良かったっすね。
ほんまですか？
はい、見ましたよ、もしかして。バイ
バイ。めっちゃ良くないですか？
めっちゃ良かったです。面白かったです。
めっちゃいいっすよね。
はい、
ね、全然劇場公開されてもおかしくないというか、
はい、
でまあ配信映画祭終わっちゃってるんで、もう、
そう、見ようと思っても見れないよね今からは。
そうですね、だから またまたすごいね、
まあでも
秘蔵の作品になってしまったっ、
秘蔵の作品とはいえ、そういうのがあったんやったら別にまたやったらええんちゃうんとは思いますけどね。期間を区切る必要あんのかなっていう、特に旧作やったら、
うん、
ね、思いますけどね。
監督がなんかコンビでやられてる方でして、
はいはい、
あの今後もチェックしたいなっていうぐらいすごい良かったです。
そんなに、
はい、
なるほど。じゃあ、配信関係、薬師丸さんはどんな感じで見てました？
はい、私も配信映画祭は5本ぐらい見て、
うん、
でその中にもしかしたらバイバイもあったので見て、うん
う
ん
う
ん、一番面白かったのは渦政ヤコペッティがめちゃ良かったです。
あ、はいはい、あれも、
はい、あれずっと見逃してて、あれ何回か映画館でやってましたよね。
やってます、やってます。
これはそう、劇場公開されて
ます、されてましたよね、うん、当時から気になってたんですけどなかなか見れなくて。
薬師丸さん好きそう。
めっちゃ映画館で見たいなと思って、パソコンで見るのはあまりにももったいなかったです
ね。まあね、
音とかがすごかったので。
他の配信映画祭以外の配信系なんか見ましたか？
アマゾンプライムにやっと入ったんですけど、今までそのネットフリックスとかも全然入ってなくて、
はい、
ドラマを見ようと思って、うん、昨日何食べたとか、
お
あと、はい、仮面ライダー電王を見ました。
お
電王小6の時にリアルタイムで見ててめっちゃ好きやったんですけど、うん、13年ぶりぐらいに見たら、うん、ますます面白くてすごい良かったですね。
電王って誰がやってるんですか？
電王、はい、佐藤健さんが主人公のやつで、
一番すごかったやつや。
そうです、そうです、ね、めちゃくちゃ良かったです。あとギャオでロマンポルノをめちゃ見てます、
うん、ああ、なんかツイートしてましたね、
はい、そうです、そうです、うんうん、ギャオがすごくて、なかなかロマンポルノってその配信されてないと思うんですけど
です、ね、
ギャオは、ね、無料で見れるし、ロマンポルノなかなか劇場に見に行けないの で、
そうです、ね、
ちょっと怖さもありつつなので、うん、これはまあ家で見るのも仕方がないかなと思って見てます。
そうですね、その女性があまりこう気にせずにそういう作品に触れることができるっていうのも配信のひょっとしたら、ね、良さかもしれませんよね。ケンさんはどんな感じですか？
僕は基本的にはネットフリックスで映画を見てますね、うん、そのネットフリックス配信のやつは劇場では見る機会がないやつなので、
そうですね、
やっぱ映画館でかかってて見逃したやつを自宅で見るのはなんかちょっと悔しいというか、まあまた劇場でかかる機会を待ちたいなっていう気持ちにもなっちゃうので、
まあね、
なんかそこが割り切りやすい分、ネットフリックス配信作、
まあ、
ネットフリックススルーの作品を積極的に見てるところがありますね、
うんうんうんうん、
最近見たやつだと何が面白かった、あ、でもハーフオブイットはすごい良かったです、
うんうん
うんうん、あれは今のところ在宅ではベストかなっていう。でもネットフリックス独占のやつだと公園兄弟のバスターのバラードも面白かったし、
うんうんうんうん、
ドキュメンタリーのファイヤー、夢に終わった史上最高のパーティーっていう、うん、すごい企画をぶち上げてそのままうさん無償したフェスのドキュメンタリーもめっちゃ面白かったし、はいはい、あとはなんだ、いやもうネットフリックスの作品面白いなって、あ、アンカットダイヤモンドも面白かったですね、はいはいはい、だからネットフリックスのやつを中心に見てて、うん、まあ自宅で見るとやっぱり集中力というか、
うん、
まあ、僕はブログで感想書いてるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと感想書く時間はいつもよりも長くなるなっていうのはあって、
うんうん、
多分内容理解の面ではやっぱ劇場の方が入ってくるんだろうなと思いながら
ね、
見てますけど、
うん、
映画を見るっていうことに関するエネルギーのかかり方とかも、うん、なんか自宅の方がハードルが高いなって思ってたんですけど、まあ、やっと慣れてきたかなっていう、なんかそこが慣らされてきてパッと見れるようになってきた感じですね。
なるほどね、
まあ、だからなんか劇場が再開しても、
うん、
自宅でまあそのネットフリックスとかアマゾンプライムとかでしか見れない作品を見る習慣は持ちたいなとは思ってて、
なるほどですね、
まあ、そこは今回発見できたかなって思ってます、
うん、やっぱり配信に頼らざるを得なかった状況っていうのがあるんで、そういう意味でそのマコチンが言ってたようにその配信にまあ慣れたっていう人は多分まあめっちゃ増えたやろうし、まあ加入者もね、まあ当然のことながらめちゃくちゃ世界中で増えてるみたいなんで、まあ、ますますネットフリックスにはお金が回ってるような状況にはなってると思うんで、 まあ、あとはだからね、アイリッシュマンにしても、マッジストーリーにしても、一応劇場公開が日本でもあったじゃないですか。だからそういうなんか流れで劇場公開もあって、劇場にもちゃんとお客さんが入ってお金が流れてっていうようなシステムで、両立がね、こうできていけば、より映画ファンとしては楽しめるやろうなという感じはしますけどね。
まあ、ネットフリックスは、今こういうふうに業界が止まってて、制作とか現場の人たちが困窮してるところに、確かまず1000人ぐらい給付を出したりとか、使ってない人のアカウントを一時的に停止したりとか、顧客とか現場のことを考えてるんだなっていうのもなんかニュースとして伝わってくるんで、そういうの見るとネットフリックスを積極的に使おうっていう気持ちにもなりますしね。
なりますよね。
なんかいいニュースだなと思って。
ですね。
あとテレビ見てるとネットフリックスの CM とかがこうよく目にするようになって、テレビ側もねスポンサーになってくれて助かってるんかなとかも。
まあそれもありますよね。
しますね。
この時期やからこその、まあ、代替案的なところで始まったにしても、その今やからこそのテクノロジーも使いつつ、またちょっと時代進んだんかなっていう感じはやっぱ実感としてすごくありますよね。だから
株を上げてきている感じが、
ね、まあまあネットフリックスだけじゃなくて我々の生活もやっぱりちょっと一歩進んだかなという感じはしますよね。薬師丸さんは近況。
喫茶店も今週からぼちぼち始まって、
あ、よかった。
はい、やってて、で映画館の方も6月1日からまた再開するので、ぼちぼちこのお片付けとかに行ってる感じですね。
なるほどね。
元の勤務状態にちょっとずつ戻りつつある感じですね。時短営業とかではあるので、
そうです
ね、そこまでではあるんですけど、はい、なのでまあよかったなという感じ。
そうですね。家で見れてなんか面白かったもんとか、あるいは別のなんかハマったことがあるとかあれば、は
い、家でAmazon プライムのその東映ジャンクフィルムに入ったんですけど、そのチャンネル、そこで見た、消えたジャイアンツっていうドラマが面白かったです。
消えたジャイアンツって聞いたことある、
はい、藤岡弘さん主演の、多分70何年なんやろ、全5話なんですけど、毎回オープニングが長嶋さんの我が巨人軍は永久に不滅ですっていうのが流れるんですよ。それを私が覚えるぐらいのインパクトでしたね。野球を全く知らないんですけど、私
挨拶のとこですよね、引退の。
そうです、引退のやつを、
はいはい、
全くストーリーとは関係ないんですけど毎回流れるくて、それを覚えましたね。面白かったです。その巨人軍がから、阪神戦のために東京から新大阪に向かう新幹線の中で、巨人軍の全30何名、コーチとか監督とか含めた30何名が新大阪に着いたらいなくなってて、で、そのたまたまそこ、同じ新幹線に乗ってた藤岡弘さん演じる刑事が、なんで巨人軍おらんかったんやってのを調べるっていうミステリーで、それ結構面白かったですね。1時間で45分ぐらいで前後話でサクッと見れて面白かったです。あとは今あれを見てます、大激闘 80s っていうマッドポリスの続編を見てます。
まあ生活スタイルは変わっても見るものはあんま変わってないという。
そうですね、ドラマを見始めたっていう感じです。
ああ、やっぱりみんなドラマ見てるんですね。
ドラマ全然見なかったんで、まあ映画はいつか映画館で見れそうなのはちょっとやめようと思って、はい。
なるほどね。まあ確かにね、ドラマは家で見る理由付けがね、
はい、
ありますね、
はい。
ケンさんは生活的なもんとか。
そうですね、東京は自粛が解けないので、一応まあうちの映画館も内々ではこういう感じで動いてくださいっていう連絡が回ってるんですけど、
はいはい、
それもまあ最初に回ってきた連絡が後ろ倒しになって、ニュースとかで出てる自粛の解禁のめどに合わせて劇場も開くかなとは思うんですけど、なんで僕は相変わらず自宅待機という何もしてない生活を続けてます。
映画とか、まあ、配信的なもん以外に継続的にやってることって何かありますか？
筋トレと日記を書くことと読書とゲームをしてますね。
なるほど。ゲームは何をやってますか？
携帯の第五人格っていうゲームなんですけど、うん、
中国のやつや、
はい、あそうですそうです
ね、
はい、遊んでばっかですね、まあ、詰まるところ遊んでばっかです
スマホゲームは無課金ですか？
無課金です。
おお、まああれもね、ハマるとなかなか大変なんで。
うん、その前パズドラやってたんですけどね。
あ、やってたんや。
はい。もうね、時間が泡のように消えてく。
大変だ。
で、
ちょっとあまりにもバカになりそうだったんで、うん、分かる、パズドラはやめて、うん、その本とか読む時間に当ててて。
なるほどね。
第五人格はなんかこう区切りやすいんですよ。うんうん、僕の中では。
あ、そうなんですね。いやまあ確かにね、もうスマホゲームはもうほんまに時間泥棒やし、ほんまにやばいですよね。まあそれだけよくできてるっていうことやと思うんですけど、自制心との戦いですよね。いやほんまに。もう僕ももう何年も前にもうやめました、ね。まあまあでも一回やっぱり通っとくと分かりますからね。どれだけ大変なもんかっていうのが分かるんで。我々映画館で、なんでスマホ見んねんとかっていうね、話になりますけど、ゲームでスマホを見たいっていう衝動になってる人も、まあまあいるんちゃうかなっていうふうに今話してて思ったりもしましたね。
ああ
。LINE を見たい、着信を見たいということよりも、ゲームをとにかく進めたい。
いやもう、携帯離せないですからね、今の人。
まあね。なかなか難しい問題ありますからね、なくなってしまうとね。そんな話をしながら、我々的にはですね、一応マンスリーシネマトークは4月は実験企画としまして、ちょうど前回の配信の当日も行ったんですけど、マンスリーシネマトーク GH ということで Google Hangout を使ってやったんですが、今月はまあ本ちゃんというか、まあ実際にリアルでは会えないんですけども、マンスリーシネマトーク Google Meet という今まさに我々が使ってるこのツールを使ってやってるんですけど、皆さんは携帯で多分今喋ってると思うんで、違いとかあんまり感じてない感じですよね。
そうですね、
前回
と、ね、そうですね、
うん、
ただ僕は PC でやってるんですけど、 PC でやるともう段違いにやりやすいというか、まず皆さんの顔がこう等間隔にタイル状にね、ズームみたいに並ぶだけでも皆さんの顔がパッと分かるんで、だから誰がどういう動きしてるかっていうのも全体を見てると分かるんで、そこは非常にやりやすいのと、やっぱりもともと有料のツールではあったんで、今回のこの件で無料開放になっただけなんで、これは全然使っていけるかなっていう感じはしてますね。今日もねありますが、マンスリーシネマトーク GM ということで、精神ゼロをお題にして、まあ、マンスリーシネマトークをやりますと。で、昨日もやりましたが、おかげさまで満員で、まあ、本日も満員ということで、大変ありがたく思っておりますけども、まあ、これも今の状況が生んだ、まあ、副産物で、いい意味でね、今まで参加できなかった人が参加できたりとか、まあ、お昼間にやることでね、時間的な制約があった人も参加できたり、あるいはあとはもう国を越えてね、参加していただいたりとかいうようなこともありましたんで、まあ、これは本当にいい機会やったなというふうに思いますし、特に海外からの参加の方に関しては、今回はね、精神ゼロがやっぱ国内配給なんで、海外の人は参加できないということがあったんで、まあ海外の人でもこうやってポッドキャストを聞いてくださってて、我々の存在を知ってて、で参加したいというふうに手を挙げてくださる方がいらっしゃったんで、これはこれで、とりあえず僕が個人的にね、マンスリーシネマトークオーバーシーズという形で、ちょっと続けていきたいなというふうには思ってます。国をまたぐとやっぱ映画館事情も変わるし、公開作品も変わっていくんで、ネットフリックスでしか見られへんものを共有して見て、それをこうお題にしてまあ語っていくというような形で、せっかくまあつながった縁なんで、まあこれもちょっと海外にもどんどん広げていきたいなというような、まあ我々の現状というとこですかね。今日もね、精神ゼロでお話をしますが、昨日も作品が作品だけに大変盛り上がりましたね、
うん、
これから今日もありますが、まあそれもちょっと盛り上がるといいなという感じですし、その前にそのマンスリーシネマトークオーバーシーズをハーフオブイットでやりますので、まあこれもどういう感想が聞けるか、まあこれはまだまだね、少人数でやることになると思うんで、まあこれも大変楽しみやなと いうようなとこなんで、まあそんな感じでやれることをね、通常モードに戻しつつもまた新たにチャレンジすることも増えてきたなということになるんで、あとは昨日もね、マンスリーシネマトーク GM で話をしてましたが、やっぱりリアルでね、話できたらいいよねみたいな話はもちろんありましたし、まあリアルやと、まあ地域もちろんそれぞれの地方で限られては来るんですけど、早くやっぱりそういう形に戻したいですし、我々神戸でやってるトイロさんもね、営業再開をされたんで、僕も挨拶がてら覗きに行ったんですけど、トイロさん的にももう来月からやってもらっていいですよみたいな話にはなってましたんで、映画館がね、新作映画が見れるかどうかっていうところと、お題決めがどうなるかっていうところにはなると思うんですが、まあリアルで来月ぐらいからほんま戻せたらいいなというふうには思っております。そんなところで今回は締めておきたいと思うんですけど、なんか言い残したことございますか、まこちん？
特にございません。
薬師丸さんは、
シネマート心斎橋のツイッターで、うん、この再開した映画館に来られることがあれば、うん、ぜひ今世の飲食物とか物販を購入していただけたらみたいなことを言われてはって、ね、それは本当にそうやなと思いまして、映画館ってシネコンとか多分特にコンセッションの売り上げが一番劇場には大きいらしいの です、
ね
ね、ぜひお昼ご飯とか食べるのを映画館にしてみてはどうでしょうかっていう提案です。
なるほどね。
はい、
まあ値段とその味とっていうところでね、
は
い、
あ、まあそうですね、
そう外でね済ましちゃう人が多分これまでも多かったかと思いますけど、トイレとかの心配がなければドリンクだけでもね、
そうですね、ちょっとでも、うん、
ちょっとでもね、
私もなるべく買うようにします
ね。チリも積もればっていうことにはなるんで、
はい、
はい、それはほんまそうですね。ケンさんは？
僕は特にないです。
まあ早くね、映画館がもう通常モードに戻ることが、まあ我々の、まあ、全員の願いでもありますし、
うん、
まあ、はい、座席制限したとしてもね、とりあえずはちょっと再スタートを早めにこうできたらいいなというふうに思ってますんで、まあそれを願いつつ今回の収録は一応お開きにしたいと思います。お相手は2代目カリスマ司会者シネマクティブのペップと、
薬師丸と、
マゴジンと、ケンスでした。
ケンさん急に回線状態が良くなくなってきた。
え、本当ですか？
そうそう、ガサになってます。あ、止まったかな。あ、止まったっぽいな。
止まった？
画面は止まってます、ほとんど。
あ、画面消えた。じゃあこのまま終わりましょうか。
はい。
ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。